早乗り
ふきこの
ポジティブな時間、
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、ハッタリのピース&ピースのりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふき子です。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふき子がラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
はい、はい、まあね、あれですね、やっぱり9月入ったらちょっと涼しになりますね。
そうですね、
そうか
本番は何も考えてなかったんかいっていう今俺もとっさになんかねえ、
9月はまだね
暑いっすよね。
暑いっすよね。
だって去年もええとこ祭りの時めちゃくちゃ暑かったですもんね。
そうだね、秋が来ないですもんね。
お、うまいこと言うた。
うん、
お、
うん、
ねえ、
おう、
あのあれなんですよ、
また平松さん言ってたら怒られますよ
ねもう適当に話し合ってあの隼人さんに、うん、教えていただいたっていうか、もうまあ普通に皆さんやってはるやろ、うん、チャット GPT さん、
はいはい、
ね、
さん、
あのいやネタも作ってくれはるんですよ。
あ、ね、
はい、そうそう、ネタっていうかそのね、お笑いの台本、そのまああんまり面白くはないんですけど、うん、ただ僕のない、僕にないその、うん、なんていう、先週平間さんにも注意されたんですけども、うん、まあ振りがなかったらボケボケで、うん、まあ振りがあってのボケ、うん、
はいはい、
ね、僕基本振りなくボケてしまうんで、
うん、
じゃなくてちゃんと振りがあってボケをちゃんと考えてくれるっていうか、うん、あ、そこはすごい、あ、ようできてるなって、
うん、
そのボケのセンスは低いですけども、
うん、
ただその作りとしてはほんま完璧に作られるんで、うん、だからこれからまあね、まあ、議員さんとかでもお話しすることは結構チャット GPT に聞くって、うんうん、もうもちろん間違いないんでね、
はい、
いろいろ調べてもらって、
うん、
なのでこれからほんまそんな時代来るんちゃうかなって、うん、ちょっと怖いですけど、
もう来てますからね、
まあ、記事か、まあ、新聞記事、ある新聞記者の方に聞いてもやっぱりチャット GPT さんに聞いてはる方がやっぱ多いみたいやし、記者もまあね、やったら確実にその、
うん、
な、今ら怖いんでね、 SNS でもそうですけど、うん、間違ったこと書いたら、まあ、袋叩きに遭うというか、はいはい、誹謗中傷に遭うというか、
うん
うん、そんな時代なんで、
そっか、 AI の技術によってこうなくなっていく仕事もこれからたくさんあるでしょうね。
いっぱいあるでしょうね。
ね
え、ね、なんか10年後にはもうほぼほぼ AI の時代やから、うん、
10年20年後には今ある職業の半分はもうないって言いますもんね、うん、
そ
っか、そう、だから今子供にあれになった方がいいよとかって言っててもあんま意味ないですよね、どうせまた新しいのが半分以上出てるから。
でもそれだけ便利にもなっていくんですもんね。
なっていくんかな。
私あの子供の病院行くのとか管理できないんですよ、うん、もう耳鼻科、歯医者さん、小児科、復興リハビリテーション病院とかいっぱい行くところがあって、はい、3人行ってたら行くタイミングももらう薬も違うから、もう毎回言ってほしいです、 AI に。
あ、言ってもらったらいい
んだ。そろそろ薬なくなってきたよとか、
普通にカレンダーにポンポンって打って、
いやいや、
アラーム鳴らしてもらって
無理なんですよ、もう3人の薬を覚えていくタイミング考えてとか、
諦めてるやんなんか僕この AI にこれからでも仕事をやってもらうとしたら、はい、先読みしてやなんか言ってくれるようになったら最高やなと思って。
AI からもう今日は雨やから傘持って行きなよ、
うん、あ、そうそうそう、なら天気予報の情報とか分かるから、
はいはいはい、
あの傘持って行ってくださいねとか、
先に
そう、あ、この人と あのイベントの打ち合わせあるってことは、はい、その前に SNS 出した方がいいですよとか、なんか、あ、そうやなっていうことが、
いいね、手土産いるよとか、
ね、そう手土産言うとか、そういうとこってめっちゃ大事じゃないですかでもなんかわざわざスケジュールに入れるほどでもないけど、でも忘れたらあかんこととかも全部言ってくれたら、
直前であーカットかなってなりますもんね。
そうなんですよ、それ僕やってくれたら最高やなと思って。
そうか、先読むほんま AI ね、
先読む、フォロー役じゃなくて先読みの、
俺思いっきりフォロー役でも謝る AI 欲しいな、謝ってもらう代わりに、で電話で代わりに謝ってもらう、僕の声で。
ああ、でもそれもできますよね。
できるんすか。
で今なんかネットでもすごい流行ってるじゃないですか。
マジっすか。
そうなんですか。
うん、もうホリエモンがめっちゃ喋ってるような、はい、ホリエモンの声で。
そういうことか。
そう、あれ AI で作ってるんですよ。
そうか。
そう、え、じゃあ高橋一生さんの声で、うん、ブキコ大好きだよとか言ってもらうのも
全然
できるんですか。
できるで、できるで。そんなん、
いやでもほんま詐欺かかる、うん、だって俺何回もそれや、俺ほんま今なんかお金配るあの YouTuber の、 靴買っていってる人知らないですか。
知らん。
いやでもその人がほんまにあのお金いっぱい余ってきたのでみんなに配りますって言って1人100万円ずつって言って何回も引っかかんないけど申し込んでしまって、でもほんまその人の声でちゃんとやってるんですよ。
な
その人の画像で。でもいろいろいろいろ情報聞かれるんやって怪しいなと思ってやっぱり調べたらあれはやっぱり偽物で作られたやつやっていくんですけど、でもほんま本人やから信じてまうんすよね、
う
ん、あれ怖いわ。
あれ本人の声なんすよ。
あ、そうか、そういう意味ではできるんや。
そう、いろんな言葉にして変えれるからもう怖いですよ。
怖いっすね、
ほんまに。今の格闘家の平本
蓮、
あれも AI ちゃうかって言われてるんすよ、喋った声が。もうだからもう何が
ほんまか、何がほんまかほんま分からんすね。
ほんまに分からへん、うん、怖いっすよ。それこそ声の仕事とかもなくなってくる。
いや、ほんまや。
本当ですね。
マジですね。
ね、ニュースとかは、ね、もうすでに AI が読むとかいうのもありますけど、うんうん、こういうねトークとかもいろんな情報も仕入れてたら、うん、AI が喋れるかもしれないですもんね。いや、噛むとかはできないじゃないですか。
いや、でもこの会話の中で3回噛んでとかって言ったら噛んでくれるから。
優秀。
仕事なくなるやん。
この番組は介護相談センターピース&ピース、ハート整骨院鍼灸院他各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。 073-499-5508 499-5508 ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も承ります。旗屋敷東の町ふっこリハビリテーション病院です。
ちょっといいですか。このコーナーでは早乗りふきこの3人がラジオをお聞きのあなたにちょっといいですかとお伝えしたいポジティブな話題を週替わりでご紹介します。ということで今週は私の担当です。
はい、
はい、
どうぞ。
はい、今日はですねテーマとしましては、うん、子供に死をどんな風に伝えたらいいんですか、うん、っていうことを先輩パパたちにお伺いしたいのですが、
ちょっと一番知ってるんじゃん。
あ、まあ、母がね命の講演会してるんですが、
はい、教科書ありますよ、
はい、でまずは前置きがちょっと長くなるかもしれないんですけれども、うん、お礼を伝えさせてください。あのピースワンさんに2021年の秋から入居させてもらっていた祖母が、うん、まあ、先月新たな世界へと旅立ちまして、うん、で、まあ、最後のね1週間は本当に弱っていく姿を毎日見に行かせてもらえて、うん、もうそのおかげで本当に私たちも家族こう死をね受ける準備ができて、うん、すごく明るく送り出せたんですね、うん、でお通夜の時は、まあ、おばあちゃんからしたら孫7人ひ孫が12人、で、まあ、他の親族も含めたら家族葬なのに、うん、本当にわんさかいてて、うん、で子供走り回ったりうちの子もなんか歌歌ったり、うん、そんなお通夜だったんですよ、
うん、
で、まあ、その時は、まあ、よかったんですけど、うん、次の日告別式、まあ、みんな泣きたいだろうし、うん、あんまり賑やかなのもなと思って、うん、うちの子供たちにそのおばあちゃん死んだんだよっていうことをちゃんと伝えなきゃと思って、うん、でもお通夜のその喪服のまま海南のびのすに行って、うん、ね、あのさよならおばあちゃんっていうメラニー・ワルシュさんが作った絵本をね、うん、急遽借りてきて、でそれでおばあちゃん死ぬってこういうことだよっていうふうに説明したんですけど、うん、それでもあんまり伝わってなくって、うん、なんかすっごく明るい、まあ、告別式で、うん、まあ、それはそれでいいんですけど、うん、みんなどんな風に伝えてるんだろうって、うん、初めてその子供に死を伝えるっていうシチュエーションにあって、 気になったんですよね、うん、皆さんどんな風に伝えてますか。
でも岩崎家はすごいいいなって思いますけどね、うん、そうやって笑顔でって、そもちろんね、うん、まあ死って、まあ、みんなあることやから、うん、もう別にそ、まあ、なってしまうけど、うん、そのまあ、悲しまんでもいい旅だったんやでって言って送り出せるんは素敵やなって正直、うんうんうん、思うっすね。僕もあれなんですよ、うん、あのまあ嫁さん、元嫁さんのおじいちゃん亡くなった時、まあ、みんなでいてて、でその前にもう亡くなるってもうあと 2,3 日やって言われてる時分かってて、うん、で一番上が年中ぐらいやったのが、まあ、ある程度物心ついてたんですけど、うん、で一緒であの絵本読んだんすよ。でそこでシートはこういうもんやでっていうのを教えるのに、何あの大丈夫だよゾウさんっていう本があって、
知ってる、
うん、あほんまですか。めっちゃかあのゾウさんがとネズミさんの物語なんですけど、
違うわ、
うん、
違う
で、まあゾウさんがもうすぐ自分死ぬって分かってて、うん、でネズミともニコイっていつも行動してて、うん、でネズミもそれを気づき始め、もうすぐゾウさん死んじゃうやなって、うん、でも受け入れられないんですよ、もうネズミはもうずっと、うん、だからもう受け入れ合いになってそのゾウさんとちょっと離れるんやけど、うん、でもやっぱり大事やからそばに出たいってやって、そばに出て、まあ、ゾウさんが死んでいって、すごい呼んでしまって僕らも泣いてしまって、で死ぬってほんま辛いな、亡くなるって辛いなって思いすぎて逆にめちゃくちゃ泣いてもたんですよ、そのおじいちゃん亡くなった時に、うんうん、でも死ってすごいね、それだけ辛いことやでっていうか、こうでもみんな平等に絶対起こることやからっていうことをちゃんと伝えてくれる絵本やって、という意味ではあの悲しかったけど子供にとってはすごい、まあ当たり前ことで、そのそれに向かっていく、死に向かっていく、なんかこう勉強はしてくれたんかなって、めっちゃ絵本に、うんうんうん、まあ、頼ったんですけど、
絵本、ね、という手段はいいんですかね。
あ、いいですよね。
いいんですかね。ちょっとうちの子幼すぎて、うん、あんまり伝わってる感はなくて、うん、今もなんかアイス食べ過ぎたらダメだよとか言ったら、うん、なあおばあちゃんみたいに冷たくなってお空飛んでいっちゃうからアイス食べたらダメだなとか言うんですよなんかそれぐらいのなんて言うんですか、うん、あんまり伝わってないなって思う場面が多いんですよ、うん、
で完璧に伝えるのは難しいですからね。
ハヤトさんとこはどうです か上の子2人はもう死というものは
ちゃんと分かってます。まだでも皆さん、
うん、
まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかも元気やから、
うんうん、いやでも
あそうか、
そう嫁さんのお父さん
あそうです、ね、
バーンってなったから、うんうんうん、でも、うん、そのまんま言うしかないから、本当にそのまんまですね。僕なんかその子供とあんまり親と子供っていう感覚じゃなく、
ええ、
本当に友達みたいなんですよ。だから友達には隠さんよねみたいな感じで、うんうん、全部言うですね。もうそのまんまです。でもなんか暗くは絶対言わないですね、うんうん、僕自身本当になんかその死に対して暗い印象が本当にないんで、
はい、
うん、なんで、まあ、明るく話はするかな、
うん、
で あとはもうどう捉えるかはもう子どもの問題なんで、多分成長につれていろんなこう思いとかこう打ち沈みがあって判断していくんやろうなと思うけど、もう親としたらそういう価値観でいてたいですね、
うん、
死に対しては明るく捉えたいですね、
うんうんうん、もう一回分かっその、うん、死あるっていうことはもう生きてるっていうこと素晴らしいなっていうことを伝えたくて、何を思ったかこうプチトマトで、あのなんかその長女の時はやったんですけど、そのまあ種植えて水やってな芽出てきて、これが生きてきたよっていうような感じでやって、でちょっと水あげやんかったらもう枯れていくんですね。これでお水あげやんから死んでもたやんかとか言うて、なんかそのもうそれでもやっぱり悲しいんやけど、それでそう生と死っていうのをすごいなんか一緒に勉強したんすね。
なんか死ぬことがなかったらなんか生きる意味ってないじゃないですか、そもそも、
うんうん、
だからほんま表裏一体なんですよね。だから死ぬからこう今頑張れるというか、
一生懸命、
ね、一生懸命頑張るじゃないですか、うん、だから死ねへんかったらもう一生ダーンと生きてるだけなんで、だから生きるために死ぬことってあると思うんで、絶対こうつながってるから、こうなんかねこう遠回しない言い方ってあんまやらん方がいいんかなと思うんですよ。だからそれこそ子供とかに亡くなるとかって言っても言い方も分かれへんじゃないですか、
うん、
だからもうストレートに死ぬっていうワードを 絶対言った方がいいと思う。
なるほど。あ、私なんとなく、ね、うん、このお話の中では死って言ってますけど、はい、子供の前ではお空に行くとか新しい世界に行くとか言っちゃってますが、はいはい、もう死と使ってもいいんですね。
そうですね、うんうん、僕もええと思 う,
です、ね、そうです。まあ、お空に行くことはお空に行くんで、まあ、死んだから行くんやでみたいな、ええ、
なるほどね。そっか、うん、そっか、私がお空に行くばっかり言うから、あの飛行機で行ったのかいや、それはどういう手段で行ったのかとか聞かれるんですよ、う
ん、これでもそれはそれで僕もええと思うんですね、うん、
それはね、うん、全然いいと思う
んです、うん、何して行ったのってすっごい聞かれるんです、うん、
まあね、まあ、それでもう会えやんようになるっていうのは子供も分かってくると思うんで、
うんうんうん、そうですね。
毎日あのピースワンさんの前をね車で通るので、うん、あ、ここおばあちゃんのお家とか言ってますよ。あ、もう本当にピースワンの皆さんによくしていただいて、うん、ありがとうございます。すっごく素敵な最後だったと思います。いやいや、うちのおばあちゃん、
まあね、僕も介護もう20年ぐらいやってるけど、はい、やっぱりね、ちょっと違いましたわ。この家族としての関わり方がやっぱりすごいですね、
うん、もう人がね大好きなおばあちゃんだったので、うん、ね、もう最後いっぱいみんなに囲まれてね、うん、あのフィナーレを迎えられてよかったと思います。
亡くなるちょっと前に動画送られてきて、うん、まあ、おばあちゃんもこう寝てたんやけど、この風神とかりょうじくんとかわーってすごい賑やかにしてたから、はいはい、最後おばあちゃん目開けてましたよ、はい賑やかすぎてね、僕びっくりした。あれ
寝てられやん、
もう寝てられやんって、もう寝たいのに
寝させよって、
そうそう寝させよって
全然もうね余命、うん、長くても1週間ぐらいとか言われて、
う
ん、
そうそうそう、
あの会いに行った時とかも子供が蝶々歌ったりとか、うん、とっても賑やかで、
ね、
全然寝させてもらえてなかったと思う。
ほんまそれは理想やと思うけど
な。いや、ほんまにそうなんですよ、
ですよね、
うんうん、みんなそうやけどやっぱりできないんですよね、うんうん、だからこう関わる方もそんなに関わっていけやんないけど、うん、ね、身内の人ですごい覚悟を決めて受け入れてたんで、
うんうん、
僕らもああいうケースってほんと珍しいケースなんですよ。
そうです
ね、本当にあんなすごいぞ、
ね、本当にお世話になってありがとうございました。
いやいやいや、とんでもないです、
はい、この機会にね、ちょっと子供と死という言葉を使って話してみたいなと、うんうんね、以上ちょっといいですかのコーナーでした、うん。
あなたの笑顔が見たいから、
早乗り
むきこの
ポジティブな時間。
今週のポジ感情報、
このコーナーではポジティブな時間、略してポジ感から街の話題などおすすめ情報をご紹介します。
はい、今日なんですけども、まあ、毎年やっております。
巨人師匠みたいな。
ちょっと今日声大丈夫ですか、僕ちゃんとなんかおかしい。
いい声ですよ、
うん、いい声。
ほんまですか、うん、本春くん、それはやめときます。はい、毎年やっております、もう、うん、第47回目で今チラシ見たら書いてるんですけども、うん、障害者市民の夏祭り、うん、ということで和歌山城西の丸広場で、あ、西の丸広場なんや、今年今俺初めて知
りまし
たんだ。去年砂の丸広場やったじゃないですか。
そうですね、
はいはい、で西の丸広場やと思ってです。西の丸広場で9月28日で、時間が1時から毎年多分3時とか4時からやった気するんですけども、うん、今回からまあお昼に変わるよという、うん、ことで1時からになっております。である程度の小雨結構で和歌山城西の丸広場であるんですけども、うん、まあこのお祭りなんですけど、まあ、47回目も歴史は深いんですけども、うん、毎回毎回まあいろんな、まあ、ゲストが来たりとかいろんな方々で一緒にみんな参加型のイベントになってます。で、最後に大抽選会、すごいもう当たる大抽選会あるんですけども、その参加協力券というのを300円で買ってみんなでこう大抽選会参加しようというのが最後にあります。で、一番毎年盛り上がるのはラムネ一気飲み大会ってありまして、もうめちゃくちゃ盛り上がりまして、これ僕がいつも司会させてもらうんですけど、あのラムネ一気飲みの参加者募集しますって一瞬でこう締め切られるぐらい、
へえ、そんな来るんですね。
人気があります。これもね、優勝したらもうなんかもらえるし、まあ、ラムネも飲めるし、うん、喉乾かしてこれ参加したら面白いです、うん、で今回漫才のゲストでヤングという漫才のゲストが来るんですけども、
漫才で、
そうなんです。だからこの漫才は 普通に漫才するではだけではなくて、そこにいてる見てる誰かを舞台に上げて、その子を漫才師に仕立て上げるというような漫才するんですよ。だからお客さんと一緒に楽しめる漫才。
なかなかね、そんななんか調理してもらえる機会なんてないから、
まあ確かにね、
楽しそうですね。いじってもらえるんですかね。
いじってもらえるやと思います、
プロに。
その2人が呼ぶんですね、こう、やそうですね、ヤンゴーやって、
まあどんなになるかちょっと上から目線ですけども、ちょっとまあ見てみようかなと。
え、ヤングというコンビ名ですが、別に参加する人はヤングじゃなくてもいいんですか？
いいでしょうね。あ、まあ、その場に出るお客さんとっていう感じらしいので、
和歌山出身ですか？
いや、ちゃうんですよ。大阪で活動してるみたい、まあ、全国でそんな感じでやってるみたいです。もうスタイルとしてはお客さん参加型の漫才をやってる方々らしいです。はい、です。はい、まあ、その他にもまあ和太鼓があったりとか、あとよさこい希少家さんという方が来てくれて、で一緒にみんなでよさこい踊ったり、他にあのまあぶんだら踊ったりします、うん、でまあ青年学級の合唱があったり、あとバンド演奏があったりと、まあ結構盛りだくさんに、うん、ありまして、でいろんな屋台ももちろんいっぱい出てるんですけども、ピース&ピースクリスタルウェブからも、
そうですね、
はい、
そうや、焼きそば、
この日焼きそばをやる予定なんですよ。他にもね、ちょっとイベントが僕らもあるんですけども、
ブッキングしてますからね。
ブッキングちょうどしてるので、どうやろうかって
ね
感じやと思うんですけども、
ソワさんどこに行くか、
ソワさんはもう焼きそばやろうな。
あ、じゃあ焼きそば来ていただけるんですかね、
和歌山
で。うん、どうなんやろうな、
ね、まあそこら辺のことは、
これって うちその焼きそばなしにできやんの？
もう、
もうあかん、
パンフレットプログラムできてきてますわ、あの冊子。
あ、そうなん
ですね、はい、うちの紹介と、あの、はい、できてきてます。
ソワッチの焼きそば楽しみにしてる人たくさんいますよ。
もうブッキング分かったなっていう時点でももう全然できてて、もう配られてる感じですね。
いやでも、ね、あの味はもう本当にもうグレードアップしてるんで、すごいし、もう美味しい、もう美味しさやばいっす。もう
会話重ねるごとに、
ね、重ねるごとにもう改良されていってるんで、
麺日本一太いっすね、あれ。
あ、そうすか。
そんなことないです。
そんなことないです。
麺太ってええなって思ったんですけど、
うん、あ、太さを売りにしてるわけではない。
まあまあ、そんなね、あのうちの焼きそばもそうなんですけども、いろんなお店も出てますし、うん、まあ、夏祭りもうね、ほぼほぼ秋ですけども、まあ、ちょっと涼しいなってくるんちゃうかなっていうぐらいの夏祭りなので、みんな、外で楽しんでいただけるかなと思いますので、ぜひ9月28日土曜日、和歌山城西の丸広場1時に来ていただけたらと思います。第47回障害者市民の夏祭り、めちゃくちゃ楽しいです。司会やってます、来てください。
以上、ポジカン情報でした。
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業。塗装防水はもとより、足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着、町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
さあ、エンディングになりましたけども、
はーい、
ターニングポイントの話やっぱりしたいな。
お、
人生のターニングポイント。
ーターニングポイント、
のりちゃんはいつだったんですか？
これがね、
いっぱいありそうやね。
そう、いっぱいあるんですけど、うん、あー、そうか。
なんでそんな追い込まれて
る？やっぱ選べないようになってきた。
いやいやいや、じゃあもういいわ。
ちょっと待って、
選べやん
だ。ダチョウクラブじゃんやから。どうぞ。いや、ねえ、うん、芸人になる時、うん、まあ、ピースに入った時のどっちかかなと思ってて、
うんうん、
はい、まあ、最初はでもね、これ僕の師匠についたのが間違いやったかなっていうターニングポイントっていう話でしょうか。
夢の単語師匠についたのが間違いだった、はい、
間違いやったか
な。なんでそんなこと言うん？もう
これあかんすね。ね、はい、一番何教えてもらったって、ほんまにお金の借り方やったんで、他の番組で言うたことあるんですか。やっぱりそれで簡単に借りれるや。だから男はお金を借りて、 ね、で働いた分は遊んでギャンブルで使ってっていうことをよう教えていただいて、これあかんっすねマジなんですそうなんですよ、一緒に逃げてたことあるんですけど
その
そう、まあ、師匠まあまあ売れてはったんで、まあまあで師匠売れてはったんで、まあ、全国いろんなところで師匠夢の単語一座っていう講演をしに行くんですね、で旅役者さんっていうで、まあ、大衆演劇の方々と一緒に回ったりもするんですけど、で師匠が座長で役者もするんですけども、でまあチケット師匠が全部まあ一応取りまとめるから全部チケット代を全部もらうんですよ、出店者が打った分全部もらうんですよ、それを全部使うんですよ、でギャンブルで返せようになって、ギャンブルにかけるんやけど返せようになって、あの師匠いっぱいこの主催者に追い込まれていって、で一緒に逃げるんですよ僕ら、一緒に逃げて普通では借りられへんような金魚屋さんに行って、池田お前も借りとけとか言って一緒にお金を借りて、
のりちゃんじゃないんや
っていうようなね、
公演を重ねるごとにどんどん雪だるま方式で借金が膨れ上がりでも友達になれるというね、
いやほんま師匠、いやこれやばいっすよこの話ね、はい
その師匠から学んだことをのりちゃんも受け継いで、
そうもう簡単にね借りれるやつあかんねんですよ、もうそれはあれやけど、でもほんまに、まあ、
社会勉強にはなってますよね、ある意味
ほんまに、うん、でも今思った怖かったっすわ、いろいろほんまいろいろもうほんま今思ったよう生きてたなと思うっすわ、二人で、
いやもう絶対ターニングポイントですねそこはねずらせやんすね、
ターニングポイントってあります、
うん、僕なんか事故した時かなと思ったんやけど、うんうんうん、でもやっぱ結婚かな、
あ
やっぱ結婚でごそっと変わったですね、うんうん、責任が一気に乗っかってきたんで、はいはい、嫁さん、で子供できたのもそうですし、
確かに、
うん、でも結婚してなかったらって考えたらなんか怖いですね、ほんまに、
わかります、
うん、自由に動けやんからなんか悪い方にね行ってしまってたなって思いますわ、
ごめん風中の前に言うんですけど、僕は離婚してますけど、でも結婚して子供いてなかったら俺多分もう生きてないかもわからんってほんま思います、
あそうか、
はい、もう子供いてるからほんまやっぱってなっても悪いけど、自分も悪いけど、でも踏ん張っとかあかんな、ちゃんとやり返していかなあかんなってやっぱり思います、そこはほんま子供に感謝する、正直、
いや結婚ってでかいな、
そこはまずほんまにそうっす、
夫人は、
あでもまさに本当に親になったことだと思いますよ、それまでなんか、
みんなそうか、うん、理由ができたですもんね、
絶対死にたくないですもん、
成長見たいわな、
うん、ターニングポイントです、親になったっていうのは、
めっちゃいい話やん、
エンディング終わりやんやで、これエンディングやで
珍しい、
ね、まあまあでもね、皆さんそれぞれターニングポイント絶対人生節目節目ってあると思うんで、そのターニングポイントほんま見極めなあかんですよ、
そうですね、で改めてこうやって振り返ってみるのもいいですね、
はい、
本当に
そうですね、なんかポジティブって前ばっかり見てるようなイメージですけど、うん、こうやって振り返ることも
めっちゃ大事ですね、
ポジティブにつながりますね、
う
ん、
そうですね、
今日もいい回でございましたよ、
なんかいい回でしたね、
いい回ですね、
はい、皆さん楽しみにお聞きください、はいはい、ここまでのお相手は岩崎ふき子と
介護 YouTuber ピース&ピースのハヤトと
のりちゃんがお送りしました、来週もみんなで
ポジポジ、
この番組は西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。
見たいから。